恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちと同じ信仰の立場に立っている150年前イギリスで活躍したスポルジョンという説教者牧師がいます。スポルジョンの言葉にこういう言葉があります。この雨の下にある何にも増して馬鹿げたことの一つは、12月25日を特別な日として祝うことに何か信仰上の意義があると考えることである。私は一年のうちに12、3回はクリスマスがあればと思う。とても全般でギクッとさせられるんですが、そうなんです。12月25日という日に特別な意味はありませんし、その日が大切なのではありません。神が人となってこの世界においでくださったことの驚き、喜び、感謝、それを味わうのに、本当にスポルジョンが言うように1年に1回ではもったいないのです。毎月1回クリスマスがあったらどうでしょう。子供たちは嬉しいかもしれません。やった、毎月1回クリスマスプレゼントがもらえるなんてですね、言うかもしれませんけど、しかし考えてみると、今朝こうやって礼拝を守っています、この主の日の礼拝、毎週このように主の日の礼拝を守っている、これは何を記念しているかというと、主の復活を記念しているわけです。今も生きておられるイエス・キリストを拝するために、毎週毎週主の日に私たちをこうやって集まっているわけです。復活を記念する日が1年に52回あるとすれば、イエス様の誕生を記念する日が1年に12、3回あっても全然おかしくないわけです。さて、クリスマスを前にして、私たちは2000年前にこの世界に来られたイエス様のことを振り返って過ごすだけではないのです。2000年前に来られて私たちの救いの道をつけてくださったイエス様は、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、しかしその時イエス様は再び来られると約束されたのです。クリスマスにイエス様が来てくださったことを私たちは初臨と言います。最初に初めに望まれた、そしてもう一度いらっしゃるイエス様のことを再臨のイエス様、再臨というのです。十字架と復活によって私たちのために救いの道をつけられ、さあ今は恵みの時、今は救いの時、救いへの招きが与えられて2000年の時が経過しました。しかしこの恵みの時、救いの日、それは永遠に続くのではないのです。主が再び来られる時まで、この恵みの時、救いの日は限られているのです。その間にイエス・キリストを述べ伝え、その間にイエス・キリストを信じていただかねばならないのです。先ほど賛美しました、いつかは知らねど、それは再臨への希望を歌ったものです。聖歌の669番でした。旧では623番。先週の祈祷会、夜の祈祷会でみんなにこの賛美は真っ白き富士の音の曲に歌詞が付けられたものですと説明しても、みんなしらーっとしていました。何それって不思議な顔をされたのです。そこで私はちょっと口ずさんでみたのです。真っ白き富士の音、緑の江の島。さらにしらっとされましたますますそれ何という感じで、ついに私の知っている数々の歌も多くは博物館行きのような古典になってしまったようです。1910年、 明治43年1月23日、神奈川県七里ヶ浜沖で、逗子開成中学校の12名の男子学生たちが、こっそり学校のボートを引っ張り出して、ボートを漕ぎ出して、沖の江ノ島を目指したのです。ところが、途中で全員遭難をして死亡するという事件があったのです。その生徒たちを悼んで、三住鈴子さんという方が作詞をし、それにアメリカのジェルマイア・インガルスという方の作曲した、実は賛美歌の曲に乗せて歌われたのが、この真っ白き淵の音なのです。映画化もされて、もちろん私は明治43年の出来事なんか知りませんけど、映画化をされたのが昭和のずっと進んでからでしたので、もう私の記憶の中にもこの真っ白き富士の音はもうしっかり定着して、懐かしのメロディーとしてよく歌われたわけです。とても多くの人々に感動とまた涙を誘ったこの歌はメロディーなのです。この聖歌をご覧になると、右側の聖歌のですね、上のところにローマ字で真っ白き富士の音と書いてあるのが見えると思います。その下に作曲者の説明のところにはアノニマスと書かれて、すなわち作者不明となっています。実際は分かっていまして、ジェルマイア・インガルスという人の手になる賛美歌が元なのです。真っ白き富士の音は12名の若者の死を悼む、とても悲壮感に満ちた悲しい歌、物悲しく歌われていたその曲に、なんと再び希望に満ちた歌詞を重ねて賛美歌として今も、また今朝も歌われたということはとても素晴らしいことです。同じ曲が絶望的な悲しみの歌として歌われ、それと同時に同じ曲が希望に満ちた賛美の曲として歌われているのです。私たちの現実は確かに多くの悲しみや痛みや悩みに満ちています。しかしその悲しみと悩みを変えて喜びと賛美に作り変えてくださるお方、それがイエス・キリストなのです。私たちは先週の礼拝でマタイの福音書11章の28節の有名なイエス様の招きの言葉を味わいました。もう一回一緒に28節だけ声を揃えて読んでみましょう。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。はい。この28節、これは非常に有名で、これだけが独立して用いられることが多いのです。私たちの教会の最初の会堂であった鶴ヶ丘の教会、そこでも看板にこの言葉が書かれていたように思うのですが、しかしいつも言いますように、聖書を読む場合にはその流れの中で文脈に沿って前後関係を注意深く見ながら読み取らないと、その意味を取り違えてしまうのです。特にこの有名な28節だけを読むと、ああイエス様の招きに応えてイエス様のもとへ行くと、重荷を全部取っていただいて軽くなり楽ちんな自由な生活が保障されているのだと考えてしまうかもしれません。聖歌の502番その折り返しも、重荷もなく、重荷もなく、迷いもなき、旅路ぞ楽しき、重荷がないと歌うのです。実は今日この後で歌う賛美にも、重荷がないというですね、歌詞がついています。ところが、イエス様が言う休みというのは、そんな全く重荷もない、ただ楽ちんな自由な生活から来る休みではないのです。イエス様のもとへ行って、 休みをいただくというのはどういうことなのかが示されているのが続く29、30節なのです。ですから28、29、30は全部をワンセットにして、いや、もうもっとその前の流れの中から全部の流れの中で読み取らねばならないのです。この28節から30節の中でイエス様は3つの命令を私たちに与えています。第一は私のところに来なさいです。 そして第二は私の首輝きを追いなさいです。 そして第三は私から学びなさいです。この第三の私から学びなさいについては次の日曜日、すなわち今年の最後のところでもう一回このところに立ち止まって学びたいと思っています。しかしイエス様は私のところに来なさい、重荷を負っている人、そのために疲れ果てている人は私のところに来なさいと招いた上で、次のイエス様の命令は私の首輝きを追いなさいです。重荷を負って疲れ果てている、だからイエス様のところに行ったら重荷を取ってくれる、イエス様がその重荷を代わりに負ってくださり私の重荷は下ろされる、ああよかったと思うと、なんとそこに待っているのは私の首輝きを追いなさいという言葉なのです。なんだ、私の重荷は取られるだけじゃなくて別のイエス様の首輝きというそんなものが今度は新しく負わされてしまうのか、びっくりするかもしれません。しかしここにこそ本当の安らぎ、本当の休みの秘訣が示されているのです。私たちはさまざまな重荷を負わされて疲れ果てて生きています。ある人は経済的な重荷を負わされています。年末になるとますますその重圧がのしかかってきます。どうやって年を越せるだろうか、正月を迎えられるだろうか。ある人は病気の重荷を負わされています。ある人は甘いの忙しさの中で疲労困憊という重荷を負っています。ある人は人間関係の難しさをという重荷を負っていますし、ある人は家庭の問題という重荷を負わされています。ある人は老後の心配、いや老いの重荷を負わされていますし、ある人は仕事という重荷を負わされています。では今私たちが重荷だと感じているこの重荷の問題が全部解決して、全てが私の願っている通りになったら万々歳、もうこれで全ての問題は解決、あとは楽々気軽に生きていけると言えるんでしょうか。経済問題が全て解決して、松坂選手ではありませんけれども毎年億単位の収入が約束されたら、病気がすっかり癒されて健康が取り戻せたら、一切の忙しさから解放されて、もうあなたはこれから何もしなくてもいいと言われたら、人間関係の難しさ、もどかしさから解放されて、ああせいせいしたと無人島に移住したら、家庭のややこしい問題が解決されて全てが満足のいく状態になったら、老後の心配から解放されて全てが保障されたら、仕事の重荷から解放されて毎日が日曜日になったら、今重荷だと感じている全てが理想的な形で解決されたら、もはや私たちは安らかになるか、休めることになるのか。いいえです。そうなったらそうなったで全く新しい重荷に悩まされ潰されそうになり疲れ果ててしまうのは目に見えています。大金を手に入れたら、まあ、私は経験がありませんけどきっと新たな心配事が増えてくるんでしょうね。以前にも紹介したことがありますけども、こんな文章があります。銀をたくさん持っている者は幸せだろう、麦をたくさん持っている者は嬉しいだろう、だが何も持っていない者は眠れるだろう。 なんとこの言葉は今から5000年も前にメソポタミア地方の粘土板の上に楔形文字で刻まれていた言葉だそうです。いつの時代も同じなのです。銀をたくさん持っているものは幸せかもしれないけれども、新たな心配事をそのために抱えてしまいます。麦をたくさん持っているものは嬉しいかもしれませんけど、盗まれたり虫がつくという心配があります。だからきっとこれを書いた人は貧乏人だったんでしょうね。だから短歌を切るように、何も持っていないものは眠れるとですね、言い切るのです。一切の責任から解放されて、もうあなたは休んでいい、何もしなくてもいいと言われたら、今度は何もすることがないという恐怖にも似た重荷に私たちは潰されそうになるでしょう。ややこしい人間関係に疲れて無人島に住み着いたら、今度は寂しくて寂しくて仕方がないという孤独という重荷に潰されそうになるでしょう。私たちは実は全く重荷を負わないで生きるということはありえないのです。一切の重荷から解放されて楽ちんな生活なおというのはどこにもありえないのです。それは召されて天国に行ったら、いいえ、天国に行っても仕事があるんです。ええと思うかもしれませんけど、仏教では死ぬと極楽に行くと言われます。極楽、すごい字を書きますよね。極めて楽と書くのです。天極楽は極めて楽、極めて楽なところだというのです。何もしなくてもいいのです。そして橋の周りには極楽トンボが優雅に待っているのです。そこでのんびり何もしないで過ごすというのです。何もしなくても良い状態が永遠に続くのです。これでは永遠の退屈で、極楽というよりは地獄だとある牧師は言っています。では聖書ではどう言ってるんでしょう。天国に行ったら、それこそ私たちももう極楽のような気分に浸るんじゃないんですか。それと以前に加賀市の一泊町というところのですね、伊藤さんというクリスチャンのご家庭をですね、もう毎週のようにそこに通って子ども会をしていました。そこにもう天国に召されましたけれども、大おばあちゃんがいて、そして本当にですね、元気な元気なおばあちゃんでですね、こう言ったのです。ある日、私はこれまでよく働いてきました。だから天国へ行ったらゆっくり休ませてもらおうと思います。ちょっと私は意地悪に、いいおばあちゃん、天国に行ってもお仕事があるんですよって言うと、ギルッとしたような顔で、一体どんな仕事があるの。天国に行くとね、神様を賛美し褒めたたえるという仕事があるんですよって言いましたら、ニコッと笑って、まあ私にぴったりの仕事やと答えてくださいました。そうなんです。私たちは天国で楽ちんに過ごすかというと、そうじゃなくて、天国では永遠の父なる神を、また御子なるイエス・キリストを永遠に褒めたたえて賛美するというですね、そういうことが待っているのです。ですから地上にあるうちからですね、本当に賛美を喜び楽しんでいることはとても大切なのです。ですね。今日の最初に歌った歌もそうでしたよね。歌うたわぬものもあれど、神の子たるもの、ね、もう歌わないでおれない。ぜひですね、私たちは永遠に主を褒めたたえながら過ごすのです。そして、地上にあってもです。私たちは、重荷を持って疲れ果てて、イエス様のもとに行くとき、主から新たに負うべきものを与えられるというのです。それが私の首輝きを負いなさいっていうのです。私の首輝き、首輝き。私たちはそれをあまり周りに見る機会がなくなってしまいました。しかしイエス様の時代には非常に身近な道具だったのです。ですから聖書の中にはこの首輝きという道具が、言葉が繰り返し出てきます。牛などを二頭立てでつないで荷車を引かせたり、畑を耕させるときに その二頭をつなぐものが不引きなのです。なんと新約聖書の中では結婚という関係も夫と妻が一緒の不引きを追い合う関係として描かれています。とても興味深いですね。夫婦というのは一つの不引きを追う関係だというのです。だから第2コリントの 6-14 でこうあります。不信者と釣り合わぬ首引きを一緒につけてはいけません。正義と不正、正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。釣り合わぬ首引きを追ってしまうと互いに痛むのです。もちろんクリスチャン同士で首引きを追っても最初からぴったりと釣り合うことはないでしょう。なんとなくその修法のイラストのようにですね。その牛はとても興味深く描かれていますよね。これは夫婦を描いている図柄だと思いますよ。一緒の首輝きを追っているんですが、右側の牛は、白っぽい牛はきっと奥さんでしょうね。ちょっとですね、そこ向いて、ね、反対方向向いています。そしてもう一方のちょっと黒っぽい牛は恨めしそうに、しかしちょっと横を向いて、ね、見つめています。なんだか私たち夫婦みたいなんでですね。はい、そうなんです。別の方向を向きながら互いにそのことで首を締め付けるような場合もあるでしょう。本当に結婚生活は調整調整、これまた調整調整を繰り返しながら同じ方向を見つめつつ一緒に歩いていくのです。クリスチャン同士であってもそうなのですから。ですから聖書は未信者と釣り合わぬ首輝きを追うことがないように、それは最初から全く別の方向を見つめているので、全く別の価値観に立っているので、それは釣り合わぬ首輝きだと言われるのです。いいえ、私の愛で結婚後きっと彼を、きっと彼女をクリスチャンとして見せます。そんな希望的観測で歩み出してうまくいく場合もありますけど、また多くの場合に傷を受けてしまうのです。ぜひ若い方々は最も基本的な根本的なところで釣り合うことのできるクリスチャンとの出会いを求めて結婚を祈り求めていただきたいと思うのです。結婚関係も首輝きというのですが、しかしイエス様が私の首輝きを追いなさいと言われて追う首輝きは、一方にイエス様が首輝きをつけて一緒に歩いて行こうと言ってくださるのです。私と共に首輝きを追って歩んで行こうと招いてくださっているのです。イエス様と首輝きを共にしながら歩いていく、生きていくということは一体どういうことなんでしょう。いろんなことがそこから見えてくるんですが、二つのことだけ考えてみましょう。それはまず第一番目に、イエス様と共に歩いていく、私たちがそのことを具体的に表すためにさまざまなことをします。聖書を読む、祈りを捧げる、このように礼拝に出席する、奉仕をする、神様への感謝の捧げ物としての献金を捧げる、人々に証をし福音を伝える、聖書の言葉に従って生きていこうとする、私たちがイエス様と共に歩いていくということは、具体的にはそのような事柄をしながらイエス様と歩調を共にしていくのです。こうした一つ一つのこと、以前にはしていなかった、聖書も知らない、祈りも知らない、礼拝に出席もしない、奉仕も知らない、献金しない、福音知らなかった、そんな私たちがイエス様を信じることによって、そういった一つ一つのことを大切なこととしてしていくのです。それは他の人たちから見ると、なんだクリスチャンはいろんなことをしながら、なんと窮屈なことかと考えるかもしれません。確かにこれらはイエス様と共に歩いていくということの具体的な首輝きかもしれません。 時にそれが重荷に感じたり、義務感だけでしんどいなぁと感じながらすることもあるでしょう。聖書を読まねばならない、祈らねばならない、礼拝に出席せねばならない、祈祷会にも出席せねばならない、奉仕をしなくてはならない、献金をしなくてはならない、証を伝道を教会通りの配布をしなくてはならない、なんだかですね、そういうねばならないっていう重圧がまさに首輝きのように感じられるかもしれません。正直言って、私は牧師をしながら、ああしんどいなと感じることがあります。私の同郷の高知県出身の大先輩の牧師も天国に行ってしまわれましたけれども、島村喜鶴先生の俳句が無性によく思い出され分かる時があります。こういう俳句です。牧師辞めて残部と泳ぎたくなりぬ、牧師辞めて残部と泳ぎたくなりぬ。しかし島村先生は残部と泳ぎませんでした。最後まで牧師でした。それが島村先生に与えられた主の首輝きだったからです。じゃあ私は、ああ嫌だ嫌だ、もう牧師辞めた、もういっそのことクリスチャンも辞めた、イエス様の首輝きを追うのに疲れ果てた、もうそんな束縛から全部自由になろうと、今日から残部と泳いだとしたらどうなるでしょう。残部と海ならぬこの世に飛び込み、残部と自分の思う通りに泳ぎ始めたとしたら、実際にそれをした方の証を読んでいきましょう。昔教会を離れ礼拝に行かなくなった私は思ったものです。ああ楽になったと。日曜日は午前中いっぱい寝ていられる、献金はしなくてもよい、拘束するものがなくなった、神様イエス様という首輝きを捨てて自由になったと思いました。しかし実はその代わりに次第に別の首輝きを追っていたのです。もちろん当時はそんなことには気がつきませんでした。イエス様の首輝きを金繰り捨てた私は自由気ままに自分の思う方へ行き、自分のしたいことをする、まさに自由になったはずでした。しかし実は知らぬ間に自分はこの世の首輝き、罪の首輝きを追っていたのです。気に入らない人は罵倒する、平気で人を傷つけることを言う、就職すると人が見ていなければ仕事も平気でサボる、上司や会社の悪口を言って、そのストレスは盛り場で飲み歩いて晴らす、傍若無人の振る舞いでした。その結果体を壊して会社を辞めなくてはならなくなりました。郷里に帰った私は初めての挫折の経験にぽっかりと心に穴が開いたような状態でした。うつろな日々でした。それが何も首輝きがない自由だと自分で思ったことの結果でした。そんな時再会したクリスチャンたちのなんと太陽のように輝いて見えたことでしょうか。窮屈なはずの彼らが、もちろん彼ら自身が太陽なのではないし、彼ら自身が素晴らしい人たちだったのでもない、普通の人でした。しかし彼らは少なくとも何をすればよいかを知っていた。イエス様のところに行き、神を礼拝すればよいことを知っていたのです。それが実に素晴らしいことであることに気がついた。とても正直なお証なんですが、この方はその後牧師になって活躍していらっしゃるのです。そうなのです。イエス様の首輝きは追いやすく、それは軽いとその後にあります。私の首輝きは軽い、その首輝きはあなたにぴったりだ、心地よいというのです。そこに実は魂の安らぎがあるのです。時に自分を打ち叩きながらでも主の首輝きを追っていく時、実はそれが自らを輝かせ、生かせて生かしてくれるのです。 第2番目にイエス様の首輝きを追うということはどういうことなんでしょう。重荷を負っている人は私のところに来なさいと招いてくださったイエス様は、そこで決して重荷を負っている人は私のところに来てその重荷を下ろしなさいとは書いていないんです。私が代わりにその重荷を全部追ってあげようとはそこではイエス様は約束されていません。なんだかその言葉はさあ重荷を負って苦労している人は私のところに来なさい、それを私と一緒に首輝きを追ってそれを一緒に追って行こうとおっしゃっているようにも取れるのです。経済の重荷で疲れ、人間関係で疲れ、家庭の問題で疲れ、仕事で疲れ、病気で疲れて、イエス様のもとへ行くとき、ものの見事に一切の重荷が取り去られて、問題が一挙に解決するかというと、そうはならないことが多い。それは私たちの経験です。なんだ？イエス様のもとへ行っても全然解決しないじゃないかと言うかもしれません。でもぜひ、皆さんの中でイメージしてほしいのです。それまで一人悶々としながらその重圧に重荷に押しつぶされそうになっていたあなた、そこにイエス様がやってきて、さあその重荷を私と一緒に追っていこうと語りかけ招いてくださっているのです。その上30節によれば、その私たちがこれまで御所を大事にっていうか、ひたすら背負っていたその重荷のことを、私の荷と、イエス様は、その重荷は私の荷でもあるのだと、呼んでくださっているのです。経済の問題も、病気の問題も、人間関係の問題も、仕事の問題も、家庭の問題も、それは私の問題だよ。それは私の重荷だよとイエス様がおっしゃってくださっているのです。あなたがそれを一人で追っていくことはない。私も一緒に、さあ、一緒にそれを追って行こうと招いてくださっている。そうイメージするだけで、なんだかスーッと体からその重荷の重圧が消えていくような感じがするのは私だけでしょうか。ぜひ皆さんも今ご自分が担っている重荷、それを具体的に一つ一つ紙の上に書き出してご覧になるといいと思います。一体私が今負っている、負わされている重荷って何があるだろう。具体的にそれをずらーっと書き出してみて、そしてこれまではそれを自分一人で必死になって背負っていたのに、イエス様があなたのそばに近づいてきて、一緒にそれを担っていこう。そしてそれを、その重荷を、それ一つ一つは、これからは私の荷でもあるんだよ、と呼んでくださる。なんていう心の安らぎがそこにあるでしょう。その問題が、その重圧が、その重荷が、なんだかかえって、イエス様に近づき、イエス様を知らされ、イエス様の愛と真実を経験させられる、なんだか素晴らしいチャンスにさえ変えられるのを感じないでしょう、感じないでしょうか。私にも様々な重荷があります。気がかりなことがいっぱいあります。疲れを覚えさせられる原因が数多くあります。私も具体的に書き出してみました。A4 の紙の上にですね、私が今負っている重荷っていうのをですね、具体的に書き始めてみたのです。出るわ出るわ出るわ出るわ、ずらずらずらずらとですね、まあ A4 の1枚の紙ではとても足りないぐらいの重荷がなんと数多くあることかと驚いてしまいました。そしてそれをつらつら見ながら、これを私一人で負うのは正直しんどいなぁとですね、ため息が出そうでした。この内灘聖書教会という本当に重荷があります。 また聖書教会連盟全体に対する重荷があります。そして教会にいらっしゃっているお一人お一人の問題、その課題がまた牧師である私自身の重荷でもあります。仕事の重圧があります。追いかけるようにして次々やってくる説教があります。キングスガーデンのことやアワナのことや本当に重荷があります。自分自身の家族の中にも重荷がありますし、自分の親のことでも重荷を負わされています。親戚のことでも重荷があります。自分自身の健康の中にも重荷があるし、経済のことやこれから先のことや、まあ本当にもう呆れるほど重荷があるのです。皆さんもぜひご自分の重荷をですね、具体的に把握してみるといいと思います。でもそうやって自分の重荷をもう一回新たに思い見るとき、それをイエス様が一緒に追ってくださるというのです。また教会の重荷は教会の愛する兄弟姉妹と共に、また執事たちと一緒に本当に追うことができる。それはなんていう嬉しい幸いなことでしょう。イエス様は私たちが一つ一つ背負っているその重荷を指さして、それをなんと私の荷、イエス様の荷物だと言ってくださる。それはなんていう私たちへの安らぎに満ちた、励ましに満ちた言葉でしょう。今日皆さんと共に主の首輝きを追うことのできる幸いを覚えましょう。この世の重荷、罪の重荷ではなくして、主と一緒に首輝きを追いながら生きていく、歩んでいく、そのためにイエス様は今日も招いていてくださるのです。主よ、私も重荷を負ったまんまであなたのもとに行きます。そしてあなたの首輝きを追ってまいります。あなたと一緒に歩く人生に心から感謝しますと主の招きに応えて、今週もまた歩みを続けましょう。お祈りします。天のお父様、今日もこの真ん中にあなたがおられて、お一人お一人に2000年の時を超えてこの約束の恵みの招きの言葉をしてくださっていることを覚えて心から感謝します。すべて疲れ果てている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだったものであるから、私の首輝きを追って私に学びなさい。イエス様、私たちはしばしば王には嫌です、首輝きも嫌ですと、あなたの首輝きを時に厄介な、時に面倒な、時に疲れる、その首輝きからさえも自由になりたいと思うようなものですが、実はイエス様の首輝きを共に追うこと、そのことが休みであり安らぎであり、そのことが私たちが人生を重荷に潰されて生きることから救うことを知らされました。今日イエス様の招きに応えて、お一人お一人と共にあなたの前に行きます。主よ、どうぞあなたの首輝きを追うことを私の喜びとさせてください。イエス様と共にこれまでの重荷を一緒に追い、一緒に歩むことができる、なんていう幸い、なんていう我が庭軽しと、神様、幸いなその人生を私たちにも経験させてください。お一人お一人も今もたくさんの重荷を負っています。主よ、どうぞその重荷を一人で背負って潰されそうになることがなく、キリストと共にその重荷を負いながら、神様、生き生きと人ともに常にリフレッシュされながら歩んでいくことができますように、そんなお一人お一人に主よ、どうぞ近く望んでください。感謝し期待して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。 私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。